金魚でも。
この番組は大阪府大東市大東 FM からお送りいたします。
皆様お久しぶりです。小玉金魚です。お元気でいらっしゃいますか。3月20日春分の日、第12回目の歌空レディオとなります。私はですね、3月3日のライブを終えて、ほっとしているこの頃です。ネットで検索してもらったらわかるんですけれども、なんと3月3日は金魚の日ということで制定されてまして、私のためにあるのかなと思って、去年も今年も3月3日にライブをやらせてもらいました。今年はですね、デビュー20周年目ということで、それにちなんで私が過去に作った曲ベスト15曲をすべて披露させてもらって、たくさんの人に来ていただいて、たくさんの人にお祝いしてもらって、お花も、美味しいお菓子もいっぱいもらって、もう大満足でございます。ミュージシャンの皆様もすごく好評で、金魚ちゃんにふさわしいアレンジと演奏をしてたねといっぱい感想をもらえて、ミュージシャンの皆様にも感謝です。今年もクロコダイルでもライブをさせていただいて、スタッフの皆様大変お世話になりました。ありがとうございました。自分のことながら、皆さんの方が喜んでくれたかなっていう気持ちで、私はそうですね、頭が結構空っぽなことが多かったので、3月3日はなんか一人一人のお客様の顔を見れたような、嬉しさで見れなかったような気持ちでございます。でも皆様に喜んでもらえて本当に良かったです。ご来場くださった皆様本当にありがとうございました。と合わせてお知らせがあります。今回の歌空レディオ第12回目になりますけれども、今回で最終回となります。ずっとずっと応援してくださった皆様、ありがとうございました。この番組を作ってくださったスタッフの方、プロデューサーの千葉義孝さん、制作の温度座雅楽さん、そして放送いただいている大東 FM さん、提供くださった YKKAP 窓ショップ伏見桃山店様、株式会社フロンテック関西様、本当にありがとうございました。この番組をやらせていただくことになり、私はやりたかったことを実現できました。たくさんのお友達にゲスト出演していただいて、そのきっかけで久しぶりに連絡取ることができて、とっても楽しい時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。またどこかの機会でお会いできたら嬉しいです。ということで、今までゲスト出演してくださった方をハイライトでお楽しみくださりながら、私のちょっとしたナレーションをお楽しみください。第1回ゲスト出演してくれたオーストラリアのシドニーに住む友、ありがとう。ずっと日本でバリスタの仕事をして、憧れの海外移住実現した友、とても素敵です。今は旦那さんと家族と一緒に楽しい毎日を送っているそうです。シドニーにあるアキパンという日本の食パンを売っているお店でバリスタのお仕事をしています。今はバリスタの先生もやっているそうで、どんな感じで教えているか目に浮かびます。楽しそうですね。ゲスト出演してくれた時、日本の皆様に向けてメッセージをとお願いしたところ、どんどん海外に出てほしい、いろんな文化に触れてほしい、いろんな人に触れてほしいと言ってました。そしてオーストラリアの人たちはみんな日本大好きだよと言ってます。ポケモンとかドラゴンボールの T シャツも着ている人も多いみたいですね。やっぱり外に出てみないとわからないものです。とも、貴重なお話をありがとう。ではアキパンのお店とオーストラリアの風景をお楽しみください。続けてゲスト出演してくれたのは、マレーシアで某政府機関で日本の広報の仕事をしているルンちゃんです。 久しぶりに会えて嬉しかった。まあ、直接会ってないですけれどもね、電話とか、ズームとかで画面越しに会うと本当に近い距離でお話できたのがとても嬉しかったです。るんちゃん、ありがとう。多民族、多言語、多宗教、いろんなものが混在している中、るんちゃんはどのように考え生活しているのか、とても興味深い話をいっぱい聞けました。ぜひこの放送も聞いてくださいね。そしてそして、去年の12月、るんちゃんはなんとご結婚されたとのこと、おめでとうございます。とっても嬉しいです。マレーシアでの新婚生活、仕事、そしてたまに日本に帰って息抜きしたりと、どんどんるんちゃんらしい人生を歩んでください。ずっとずっと応援しています。ありがとうございました。あ、これもマレーシアの風景だそうです。とっても綺麗ですね。あー、行ってみたい。そしてそして、こちらの皆様にも出演していただきました、うちらなにわの三姉妹の皆さんです。あまりに面白くてキャラが濃くて、金魚の部屋というコーナーを急遽作りました。第2回目のゲストにふさわしい方がおらず、第1回目で終わってしまった幻のコーナーでございます。大東 FM、 うちらなにわの三姉妹ちょっと覗いてんかという番組でも、今も継続して番組をやられておりますので、ぜひぜひそちらもお楽しみください。あ、こちらの金魚の部屋も過去の歌空レディオで聞けますので、見てくださいね。よろしくお願いいたします。とっても濃い内容になっておりますので、心してご覧くださいませ。それでは過去のゲストの皆さんの紹介でした。いかがでしたでしょうか。概要欄に過去の歌空レディオのリンクを貼っておりますので、ぜひぜひそちらをご覧ください。では CM です。
今ある窓に取り付ける、壁を壊さず今ある窓を取り替える、窓や玄関を簡単リフォーム。その街の気候風土や文化、そして何よりも地元の人を知っている私たちがお客様の窓の悩みを解決します。 YKKAP 窓ショップ、伏見桃山店。
株式会社プロンテック関西では、窓リフォームの他にもドア、門扉、フェンス、テラス、サンルーム等のリフォームも行っています。施工実績も多く、今までのノウハウと確かな技術力でお客様に最適な快適生活のご提案をいたします。お家のお困りごとはぜひお気軽にご相談ください。お家の居心地のいいお部屋作りのお手伝い、株式会社フロンテック関西。
日本と海外をつなぐこのコーナー、最後のゲストはフランス在住のなおちゃんです。
では今週の歌空レディオのゲストコーナーです。またまた先月に引き続き、フランスの友達なおちゃんにお願いしました。なおちゃん、
おなまちゃん、は
い、今日はどこにいますか。
あのね、今日は皆さんに、日本の皆さんに、やっぱりこう、あのパリとか大都市ではなだけではなくって、のどかな田園風景ももう少し見てもらいたいなと思って、パリの郊外に来てます。
すごい、郊外ってこんなに景色変わっちゃうんだね。
そうなの。まあ、あのね、郊外といっても、そうね、東京で言うと、千葉市ぐらい離れてるのね。
なるほど。
なので、電車で言うと、だいたい45分ぐらい所要時間。
そっか。
こんな感じよ。
すごい素敵、のどか、癒される。
そうなのね。
そうなんですね。では今日は、あの本当何ヶ月もなおちゃんに出演していただいて、はい、今日が最終回ということなので、いろいろ最後質問したいんですけれども、
はい、
どうぞ。まあもう本当に素直ななおちゃんの言葉を聞かせてほしいんですけれども、 フランスから日本に向けて、または日本人の皆さんに向けて何かメッセージがありましたらお願いします。
そうですね、メッセージって言われるとどうかな、まず、私はすごくずっと日本に住んでいて、そのちょっと待って、ごめんね、今ね犬が近づいてきたの。
大丈夫です、大丈夫です。え、かわいい、かわいい、かわいい、座った。
もう一匹
いた、もう一匹、何この子、
もうそれで、
かわいい、かわいい、
お散歩中みたい、ちょっと思います、
かわいい、ちょっとこれいいね、この日常感。
で、あ、そうそう、メッセージといえば、私やっぱり日本で滞在して、かなり長年日本で住んでいて、で2015年にこちらに引っ越して、すごく思ったのが、やっぱり日本ってすごくいい国だなってことなんですよね。で、どこがいいかってこう上げ始めるとキリがないんだけれども、やっぱり人が優しい、人間関係がすごく、やっぱりこう日本ってこう空気を読むって言うじゃないですか。空気を読むっていうことは、相手の立場に立って相手のことを考えてこう行動する、すごくそれは優しいことだし、思いやりにあふれていることだと思うので、でそういったこう日本の良さ、他にもたくさんあるんだけれども、そういった良さがこっちに来てすごく改めて気づかされたっていうのが一つ、なのでこう日本人独特の良さっていうものをぜひ認識してもらいたいし、そのためにはやっぱり日本にいると、それがあまりにも空気のように当たり前で当然なので気づきにくいから、ぜひ海外に少し出てみて、日本のいいところ、外国のいいところももちろんたくさんあるんだけれども、日本のいいところもこう見つけてほしいなって思うんですよね。
空気を読むとか、相手の立場に立ってね、話すとか、相手の、意見にね、その場は同調するとかっていうのは私も普段してたりするんだけども、その時の自分の気分によって、ああ疲れたなって感じちゃうこともあるですね。ただそのデメリットだけね感じてもしょうがないし、日本人は働きすぎだよねって、疲れる環境ではあるかもしれないので、そういった日本人の特性とかね、忘れずにいたいなって思いました、今。
でも今本当小玉ちゃんの言う通り、こう人の相手のことをこうおもんばかったり、こう大切に思うあまり、こう自分がちょっとおろそかになっちゃうというか、自分が犠牲になってしまうところって あるなって、私も日本にいた頃そういうことあったなって思い出したし、やっぱりすごくそれがある意味圧力というか、それが重荷になっていて、そこで生きづらさとかを感じやすくなってる部分って日本社会には、確かにあるなって今、思い出してました。で、一つ思うのが、フランスって結構そのベクトル的にはね、日本の真逆を言っていて、よく個人主義な国って言われるんだけれども、それはやっぱりそういう部分は大いにあって、相手のことをとにかくあんまり考えないのね、でもそれもやっぱりデメリットばっ、社会の中ではこうギスギスしがちにはなっちゃうんだけれども、ただその個人が抱えているような圧力みたいなものは多分日本よりも数倍少ないんだよね。だから日本人には多分フランス人のは行き過ぎなので、そこまでとは言わないけれども、少しこうフランス風に歩み寄って、なんかこうもっと自分を大切にして、 うん、周りばっかりを優先するんではなくて、うん、自分の楽しみとか、うん、幸せとかも、うん、なんかもっと大切にしてもらえたら、うんうんうん、みんなもっと楽しいんじゃないかなって思います。
なるほど。なんかこう今までやったことないこととかやってみたいこととか、まあ、視野をね広げたり心を自由にすることっていうのは大事かもしれないですね。
そうね、うん、そこまで周りに気を使わなくてもいいんじゃないかなって、
うん、
外国に住んでる私は思います。
わー、いい話聞けました。すごい、なんかこう日本で聞く日本人に言われるよりもなんかなおちゃんに聞く方、なおちゃんから聞く方がなんかこう説得力というか、なんだろう、なんかあ本当にそうなんだなって思わさせてくれます
。あ、
うん、そっか、
あのなんか日本ってやっぱりものすごくこう、うん、常識っていうものを重要視するじゃない、
うんうんうんうん、
確かにそれは素晴らしいことだし、こっちに住んでいてもうちょっとこう常識良識を持ってほしいって思うことも本当に多々あるんだけれども、なんだろう、常識ってところ変われば常識も変わるんだよね、
う
ん、
いやそうね、
なので、うん、この常識に縛られていてすごく辛いとかなんか苦しいっていう人はなんか海外に出てみてもいいかもしれないし、うんうんうん、あるいはそれが難しい場合はこれは日本の常識であって別に他の国に行ったら必ずしもそれが常識っていうわけでもないっていう、うん、ちょっとそういう一歩下がった見方ができると少し楽になるかも、うん、
そうですね。実際私の周りでもね海外行ってる人とか、まあ、移住者とかもいたりするし、うんなんかやっぱりそのいろんな価値観とかいろんな人にこう触れるたびになんかこう許容範囲が増えたらいいなと思って、あこの人はこうなんだね、この人はこうなんだね、私はこうだよっていう、なんかこう本当に、なんだろう、自分にとらわれすぎず相手にとらわれすぎず、ね、一人の人間として相手も一人の人間としてなんかこう理解を深めていけば何にも問題は起こらない、基本起こらないのかなって、まあまあすごい単純かもしれないけどなんか思ったりするんだよね。
いやいや、うんうん、本当そうだよね、うん、なんか自分もそうやって許容して、うん、でも同じくその周りの人、うん、他人も許容できるっていうそういう関係性ができたら本当に最高だよね、
うんうん、本当に思います。きっとなおちゃんはフランスにいてもね、あの仕事で他の国に行っても日本にまた戻ってきてもきっとそういう感覚は変わらないと思うんですけどそうそうそう、ね、まあ今日本って言葉が出たから ねちょっとなんか聞きたいことが今生まれたんですけど大丈夫ですか。
あ本当どうぞ、うん、うんうん大丈夫どうぞ。
なんかまたなおちゃん日本に、ね、戻ってくる時とかそのどっか行きたいところとか、うん、またそのに日本で好きな地域ってありますか。
いやー難しいね。
難しい。
なんか、うん、うん、どこ行ってもやっぱり、うん、いいなって思うし、うん、やっぱり日本独特の風景がこう広がっているのが素敵だなって思うし、うんうん、それはこう日本以外のどこの国にもないものだし、ただちょっと私として残念なのは、致し方のないことなんだけれども。うん、戦後 あの高度経済成長期の中で、うんうん、都市がどんどんどんどん大きく肥大化していって、
うん、
で都市部の景色って風景っていうのがどこに行っても同じなんだよね日本は。
そうですね、確かにね、
うん
うん、確かに、ね、
だから田舎に行きたいかな。
なるほど、
うん、
そっかそっか。逆になんか私今思ったのが、例えばその主要都市にツアーとか行ってるとなんか、うん、あのまあどこにでもあるデパートとかそのチェーン店とかあるから、ある意味どこの地域にアウェーで行ったとしても結構ホッとすることがあったりするんですね逆に私。
そうね。
あ、そう、あったりするから、逆に私は田舎に行くとなんか、あれ、ここどこなんだろうみたいな、あったりするんだけど、そう。まあ、確かにね、日本の田舎行ってもね、本当どこの山も、なんだろうね、例えば、もみじがあったり、松の木があったり、なんか、それも、なんかね、同じ、知ってる、なんかこう、風景があるっていうのも、日本独特なのかもしれない。
そうだね、うん、おなじみの風景っていうのはもしかしてどこに行ってもある程度あるのかもしれないけれども、なんだろう、なんかそこにしかない空気感とか、
うん、
そこにしかない山とか、あ、
なるほど、うん、
この土地に来たんだっていうふうにこう思わせてくれる湖とか、あるいは海辺とか、そういうのって素敵だなって思うんだよね。
そう、
統一化されていないもの。
そうですね。そうですわ。
でも、こだまちゃんが言ってることもすごくわかる。やっぱりほっとするよね。
ほっとする。
見慣れた。
うん、
私ね、コンビニがすごくこっちにも欲しいの。
え？
ないんだよ、
ない。嘘。そうなの？
そう。やっぱり24時間開店するって、営業するって、お金がかかるじゃない、人件費がかかるじゃない、
そっか、
そう、こっちは人件費が高いっていうのはあると思うんだけれども、多分あんまり採算が取れないんだよね。
そうなんだ。だから
ない、欲しい。
そっか、それはちょっとね、物足りないね。
そうだね。あと温泉ね。
温泉
も欲しい。
温泉ね、確かにね、温泉入りたいって言ってたもんね、日本に帰って、ね、
うん、あと宅配便は欲しい。
え、ないの？
あるけど、もう全く異次元なほど不便。
そうなの、
うん、配達の指定もね、時間指定できないから、何日に行きますって向こうが勝手にもう指定してくるのね、何月何日に行きますって。でその日家にいなければまた別の日に来てもらうように自分で手配しなければいけない。
うわ、大変。日本はだ、日本はさ、だって QR コードじゃピッピッピッピッでさ、もう30秒ぐらいはピッピッピッピッ、はい終わりみたいな感じなんだけど、
ねえねえ、本当にもう不便よ。
そっか、いや、私もなんか今の生活のありがたみを知りました。
便利、日本は親切で清潔で便利な国、
うん、親切で清潔で便利、おお、そう、やば、そっか、へえ、
そんな
かなみたいに今思っちゃったけど。
じゃあこっちにさ、遊びに来てよ。そしたらね、実感すると思うよ。
そうだね、行きたい行きたい行きたい。
じゃあさ、
うん、
こっちに遊びに来てくれたら、うん、こっちから取材するっての
を
日本に向けて。
何それ、面白い面白い面白い面白い。
ね、こっちからなんかこう配信するんだよ。
いや、いいですね、やりましょう。はい、はい、
やりましょう。
楽しみ。じゃあ何か、まあまあもうそろそろ終わりにしようと思うんですけれども、何かこう、じゃあ最後に改めて一言またお願いしてもいいですか。まあ私とか
改めて一言、
はい、皆さんに向
けて、なんかそんなこう締めの一言みたいなもの何も用意してないんだけど、う
ん、はい、すいません、なんか一言、はい、
一言ね、
はい、
何回も取材をしてくれて、こだまちゃんどうもありがとう。
こちらこそお時間いただいて。
で、視聴者の皆さん、こだまちゃんのファンの皆さんだと思うんだけれども、フランスの空気感みたいなもの、こんな国が世界にあるんだっていうようなものを感じてもらえたらすごく嬉しいです。で、最後にもう一言いい、うん、
はい、もちろん、
こだまちゃんのファンの皆さん、末永くこだまちゃんのことよろしくお願いします。応援よろしくお願いします。
いや、もうね、ほんとね、なおちゃんね、私のさ活動を応援してくれたりさ、ね、打ち合わせもね、この ね、配信録画のね打ち合わせもさあごめんちょっと忙しくてさちょっとこの日ダメって言ったらなおちゃんがこのおちゃん忙しくていい感じだねって言ってくれたりとかさもう本当励ましてくれてありがとうい
やいやお互い様だしね私もこだまちゃんにすごく励まされてるんでこだまちゃんの活躍がこれからもっと楽しみ
なんかうるうる来そうですねはいありがとうございます
はい、はい、じゃあまた日本でお会いしましょう、は
い、お会いしましょうありがとうなおちゃん
元気でねはいありがとう元気でね
はいじゃあね
じゃあねはいありがとう
なおちゃん長きにわたりご出演いただきありがとうございました。最後はなおちゃんから送られてきた南フランスの景色をご覧ください。もう自然いっぱいですね。雲も低いしどんなところなんだろう。私も行ってみたいです。なおちゃんこれからもお仕事を頑張って楽しい毎日をお過ごしください。また会える時を楽しみにしています。ありがとうございました。
第12回最終回の歌空レディオをご視聴くださりありがとうございました。今後私は音楽活動を続けていくんですけれども、新しい金魚を見てほしいなという気持ちで楽曲制作期間に入ろうと思います。そんなに長く、巣ごもりしてしまって忘れられるのでなるべく SNS でも露出していこうと思います。X、Instagram、あと TikTok ですね、更新していきますのでどうぞそちらのフォローもよろしくお願いいたします。ではでは1年間本当にありがとうございました。また会いましょう。小玉金魚でした。ありがとうございました。